今月曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ、今夜も30分間よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、充電メイクスペースギャラリーのココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチです。というわけでですね、最初にグルクンラジオ、略してグルラジのところでなかなか男性の声が入ることってめったにないんですけれども、はい、本日はですね、楠木さんお休みとなっておりまして、ゲストに火曜日16時に一緒にラジオをやっておりますターシーのジョグラジメインパーソナリティのターシーさんをお迎えしてトークしていきたいと思います。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
ターシーさん、ちょっと緊張してますか今日？
もうね、今日この番組出るのにちょっと緊張しちゃって火曜日に、ね、自分の番組やってますけど、その時から緊張してまして、
そう、火曜日の番組の時にもうすでにジョグラジじゃなくてグルラジの方の打ち合わせをしてるっていうね。
はい、ターシーです。
はい、でもなんか自己紹介よろしいですか？
は
い、
はい、ターシーのジョグラジをやってますターシーです。はい、午後4時火曜日、毎週火曜日午後4時から、完全ジョギング番組と、はい、言って、はい、ジョギングにまつわるこう話をね、ベッチを、
はい、
アシスタントにして、はい、やっております。
はい、
いつもの距離とこう角度は一緒なんで、はい、ではあるんですけど、ちょっと夜ということもありまして、
ね、ガラスの向こうが暗いっていうのがまたね、はい、いつもと違うと思うんですけれども、
はい
、はい、
本当にタシで、
はい、
よろしくお願いいたします。
なので、ね、私もちょっと違和感感じてます。金曜日の夜にターシーさんとラジオをやっているっていうのが ね、不思議な気持ちになっているんですけれども、
はい、
本日のトークテーマはですね、泡盛ということで、はい、実は楠木さんがお酒飲めないのでなかなかお酒のコーナーできないんですよね。で、泡盛大好きなターシーさんをお呼びするということで、はい、もう今回は泡盛についてトークしていこうということで、
泡盛好きの沖縄県民140万人を代表して私が泡盛について語らせていただきます。
今日はね、スタジオに泡盛も持参ということで、はい、もうね、グラスの方を、はい、注いでおりますの です、ね、はい、皆さんもね、よかったら前半のコーナーまでにグラスをご用意いただいて一緒に乾杯してスタートしましょう。
はい、
はい、というわけでツイキャスの方コメント来ています。長谷川さんから、こんばんは、ジョギングのお兄さんがゲストでしたねということで、ありがとうございます。楠木さんから、お疲れ様です、ターシーさんよろしくお願いしますということで、
はい、さんがいないこの30分を、はい、そうだね、なんとかカバーしていきたいと思ってます。
で、長谷川さんから、楠木さんって酒飲めなかったのねっていうことで来てるんですけれども、そうなんです。なのでお酒のコーナーがなかなかできなくてですね、久しぶりのお酒のコーナー、グルクンラジオ、今日はお届けしていきたいと思います。はい、最初のトークテーマはグルスポ、そしてトークテーマは泡盛となっております。で、後半はですね、グルラジクッキングで、ちょっとね、ツイキャスの方先にお見せしたいと思うんですけれども、このね、
宇宙芋、
そう、もう謎のこのゴツゴツした、はい、お芋を紹介したいと思います。お楽しみに、ツイキャスでのコメントお待ちしております。はい、グルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールメール@グルクン.沖縄、メール@グルクン.沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで、まず最初のコーナー、グルスポのコーナーです。 今日福島さんお休みなので野球の話題はございません。はい、というわけでね、ちょっとね、サッカーの方をお届けしたいんですけれども、うん、まずはね FC 琉球の前回の試合なんですが、台風が直撃しちゃったので延期になりまして、祝日試合があったんですけれども、うん、2位のモンテディオ山形と対戦して3対3の引き分けということで、はい、これね上位のチームで、うん、3対3の引き分け持ってこれたのはちょっと大きいかなと思ってます。
そうですね、はい、うん、それをね、私もテレビ番組で見ました。
あ、本当ですか。
頑張ったな
という、はい、最近の、ね、成績見てるとすごい頑張った試合じゃないかなと思っております、うん、はい、でね、そしてもう一個嬉しいニュースがありまして、本日 FC 琉球に J1 のライセンスが交付されたということで、
おめ
でとうございます。
わー、すごいですね。
はい、はい、ただね、今ね、22チーム中15位っていうね、結構下の方にいるので、 J1 昇格をかけたプレーオフに参入できる6位内に入るためには勝ち点差今19もあるので、ちょっと厳しいかなっていうところはありますね。はい、はい、ただね、でもスタジアムとかどうなのっていう問題がね、あったと思うんですけれども、これはスタジアムを作るっていう構想があったから、うん、
構想あったら、うん、
J1 のライセンス、ね、とりあえずあげるよみたいな感じでもらえちゃうということで、
ラッキーだね、
うん、
それはね、
そうなんです。はい、ということでね、まあ、J1 のライセンスいただきましたので、もうここからはね J1 目指して頑張っていただきたいなと思います。はい、でここでちょっとコメントの方、長谷川さんから、はい、今夜の阪神タイガース情報、試合なし、はい、横田選手引退しました、はい、広島カープ次第でクライマックスシリーズの可能性ありということで、はい、ありがとうございます。
ちょっとまあギリギリらしいですよね。今日どんな感じか。
前半はですね、トークテーマ泡盛ということでお届けしていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあちょっとね、ツイキャスの方先にコメントご紹介しますね。長谷川さんから、ターシーさんはジョギングの他に好きなスポーツありますかということで。
何でも好きですけども。
あ、そうなんですね。
もう今野球はもうもちろん好きですね。野球だと、はいはい、僕は西武。
あ、そうなんですね。
西武推し。
あ、この番組も阪神推しが強いんですよ。
そう
です
ね。いやでも西武推しで。
あ、そうなんですね。
それはやっぱり山川穂高選手とかね。
うん、はいはい。
まあ田畑選手とか、うん、沖縄選手多いんですよ今年。なんかそれで、まあ、推してるみたいな感じですね。
そうなんですね、はい、沖縄推しっていう感じですね、
は
い、
あとラグビー、
はい、あ、ラグビーも、
ラグビーはもう大好きでというか、うん、僕大学1年の時に、はい、ラグビーのサークルに入ってたぐらいで。
そうなんですね、
はい、でも挫折しましたね。
あら、そうなんですか、は
い、でもまあ、好きで見るのとっても大好きですね、
うんうん、だから今はもう、ね、
まさに旬のワールドカップね。
あ、はい、はい、ということでワールドカップもね、ちょっとグルラジでも少しは注目していかないといけないですね。はい、はい、で楠木さんから、今日は中日勝ってます、飲むぜ、あ、頼むぜということが来てますね。
あ、そうか、
はい、で長谷川さんから、うん、
広島対中日、
広島対中日ってことかな、そういうことかな、はい、
そういうことでしょうね。
そういうことですよね。
はい、つぶやいてるってことは、
全く私野球を見ないので情報がないんですけれども、
まあ、その次第です、はい、阪神が浮上するかし否かっていうのね、かかってくるから。はい、
で長谷川さんから、タイガースは崖っぷちすぎるということで。
あ、そうですね、うん、はい、これも厳しいですね。
で、あと、うん、はい、西武は見てて楽しいということが来てますね。
やっぱり、ね、防御率っていうか、その点数取られてるんですけども、うん、バカバカ打ってますよね。打ったりとか走ったりとしてて、
そういうの楽しいですよ ね、 楽しいですね、見てる側としてはね。
ドラマチックっていうか、はい、そういう野球は してますよね。ピッチャーがいないからってしょうがないけどね、
うんうんうん、はい、はい、というわけでちょっとね、前半は泡盛トークテーマ泡盛ということ で、ね、はい、はい、まずはちょっとスタジオにあるこの泡盛をご紹介お願いします、ね、
はい、すみません、今日は随選手像の超ブラック古酒、はい、3年もの、はい、度数25度というのを持ってきました。
はい、
でですね、うん、なんでこれ持ってきたかというと、
はい、
うちの近所だからというですね。
そうなんですね。ご自宅からどのくらいの距離にあるんですか。
300メートルくらいの。
めっちゃ近い。
うち、 まあまあ、うちの紹介すると、
はい、
首里三家という地域があって、うん、その首里城のすぐ近くにある町、うんうん、3つの町のことを言うんですね、
はい、
酒山町、赤田町、鳥堀町って、うんうん、で琉球王国時代はこの3つの地域でしか酒造りを認めてなかったんですよ、
うん、そうなんですね、はい、3つの地域でだけなんですね、
はい、だからそこでしか作られなかったのを、まあ、琉球王国がなくなった後は、うん、まあ、いろんなところで作っていいよということになって、いろんなところでその酒造りを始めたんですけども、いろんなところで作っあのその酒造りを始めた人もこの首里出身の人、
はいはいはい、
ここで酒を作っている人があちこちにバラバラになったというか移動していったわけなんですよ、
うんうんうん、
その近くに今住んでるんで、
うん、
ね、あのいろんな酒、好きな酒も迷ったんですけども、
はい、
これ最初にこの瑞泉酒造持ってこないとあの地域ではあの、うんうん、後ろ指を刺されるんじゃないかという、
はい、
超、ね、そういう意味で、
はい、
あの持ってきました。
じゃあちょっと乾杯からいきますか、
は
い、じゃあ沖縄式の乾杯で、
はい、カリー、はい、
カリーということで、はい、ちょっとターシーさんと遠いんですけれども、はいはいはい、じゃあちょっと飲んでみましょう、はいはい、ターシーさんから今ごくりと飲んでみましたけれども、いかがでしょうか。
25度なんで、
うん、
飲みやすいですよね、
うん、ちょっと私の方も飲んでみますね、はい、はい、うん、本当ですね、飲みやすいですね、
やっぱまあ、沖縄でほら、まあ、本当は43度っていうね、一番度数高いのは43度、はい、
うんうん、
でその次売られてる中では30度、
うん、
で25度って感じで、うんうん、最近ではなんかワンカップみたいな、まあ瑞泉酒造さんもワンカップみたいな、はい、うんうん、お酒を出してるんです。これは13度から17度ぐらいで、飲みやすくはなってきますよね、
うんうんうん、
はい、
はい、というわけでちょっとコメントの方をご紹介します、
はい、
長谷川さんから、泡盛ってお酒飲めない人飲んだらおかしくなっちゃいますかということで質問来てますけれども、
あの、ね、やっぱり泡盛ってすごいきつい酒っていうイメージがあるんで、やっぱそれは確かにね、ありますね。
そうですね、
ただ43度の酒をロックとかストレートで飲むとやっぱりそれはおかしくなっちゃいますよ
おかしくなっちゃいますよね。
私もだから今日は本当43度買ってきたんですけど、
はい、
こう自分がおかしくなっちゃったらこれあの、ね、進行できないなっていうか、
ね、もう後半もうターシーさん潰れてますってなったらもうターシーさん呼んだのにって
そうそう、これベッチに悪いなと思って、ね、25度にしました。
うん、でもね、25度でもなんだろう、ちょっと後味は少しキリッとしてるというか、後からバッと広がってきますね。今一口しか飲んでないですけど、
やっぱりわっと、そこは25度でも、はい、やっぱり3年ものの古酒なので、
うん、
ちょっとその古酒のテイストっていうのが出てるんじゃないですかね。
うん、ブワーっときてますね、はい、はい、
まあ、私そういう意味ではね、はい、青森ってやっぱちょっとやっぱ本当は度数が高い方が美味しいですよ、
うん、
美味しさで言うと。
あ、そうなんですね。タシさんは普段週何回ぐらい青森飲まれますか。
青森週5から6ぐらいですね
結構多いですね、
はい、
1日は休館日ですか
いや、なんか違う酒飲んで
る。あ、違うお酒飲んでる。
ビールだけ飲んで
る。じゃあもう毎日アルコールなんですね。
そうそう、毎日アルコールで、いやでもね、
うん、
やっぱり青森に行っちゃいますよね。
あ、そうなんですね。でもターシーさんといえば、うん、泡盛飲んでるイメージが私も強いの で、ね、今回ちょっとトークテーマね、泡盛ということでお届けしているんですけれども、
は
い
は
い
は
い、
まあ、でもね、世の中やっぱりその、うん、特に若い人中心にやっぱ青森離れが進んでるんですよね。
そうですよね。あと最近はちょっとダイエット目的でお酒も飲むものなんだろう、限られてるというか、みんな、うん、
そうそうそう、
そうそうそう、まあ、なんか、ね、ハイボールを飲む率が高くなってたりとかね。
いやでも絶対ゼロカロリーだもん、ね、青森なんて、
ね、でもなんかハイボールがもう低カロリーみたいな感じでみんな、
そうね、
そう思ってるので、やっぱりハイボール率が高くなって青森飲んでる方少なかったりするかもしれないですね、はい、ここでちょっとコメントご紹介していきます。瀬川さんから、タージーさんは青森マイスターということ来てますね。
いやいや、僕ねでもね、うん、青森マイスターぐらい、うん、ぐらいというか、あの聞き酒 の、
はいはい、
あのチャレンジしたら、
うんうん、
結構当てられる自信あるんですよ。
あ、そうなんですか。
これ飲んだらこれ、まあ、なんかね、なんかの催し物とかで、
うん、
たまにあるんですけども、はいはい、もうね結構当てることあるんですよ。あ、
そうなんですか、うん、なんかいつかやってみたいですね、聞き泡盛の回、
う
ん、
本当はそれをやろうとして、うん、今日企画をしたんだけど、うん、企画倒れというか、じゃ何をどうやって企画するのかっていうのをちょっと考えないと
ここねスタジオでやるの結構大変ですからね、はい、うん、このねお酒用意するだけでも結構大変だったりするので、そうそうそうそう、考えなきゃいけないですね、うん、
まあ、だからまあ、はい、それぐらい、まあ、好きですね。
あ、そうなんですね、はい、コメント続いてドサンコグルクンさんから、ベチさん、ターシーさん、ハイサイ、今から参加です、最近札幌のイオンにガジュマルって青森が売られていますということで、
気になりますね、その名前、
はい、気になりますね。
私も見たことないですね、聞いたことないですね。
私も初めて聞きました。
多分ね、その、うん、本土に売り出すために、はい、どっかの酒造会社が沖縄で売ってないブラン、まあ、その商品名を、まあ、なんかガジュマルという名前つけて売り出してるかもしれない。で、
沖縄感出てますね、
うん、でその時に見るのはなんかこの、はい、このラベルに製造者って出てるんですけど、製造者っても限られてるんで、うん、その製造者見たら、あ、どのお酒かなっていうのが分かりますね。
じゃあ製造者のところをもう要チェックということで、そうそう、お酒買う前は、
はいはい、それはだから、まあ、結構ねどこどこなんとか酒造とか、うん、製造地も書いてるんで、
うん、じゃあそういうところを参考にしてちょっとお酒選びするのがおすすめということで、はい、でもちょっとガジュマル気になりますね、
はい、あとね、うん、これはなんか一押しなのは、はい、この青森って最近ですね、うん、この風爪爪口尾、まあ、なんか、はいはい、これをいつ入れたかっていうことを表記するようになったんですね。
あ、そうなんですね、
はい、ここ、まあ、今ここはここなん、ここはここなんですけど、必ず製造、うん、そのこれを瓶に詰めた日がいつなのかというのを書いてるんですよ、
はい、昔は書いてなくて最近はラベルに書かれてるということで、
で、うん、これで何が言いたいかというと、はい、青森は瓶で熟成すると言われているんですね。
瓶で熟成、
だからその青森の5年、うん、まあ、今これ3年ものの古酒なんですけども、うん、3年ものの古酒を、まあ、これ今、うん、2019年に詰めましたって書いてるんですけども、はい、これがもしそのスーパーでその、まあ、2016年に詰めましたっていう青森を見たら、うん、はい、これは3年ものプラス3年の年月が経ってるという、
はいはいはい、じゃあちょっとそういうところにも注目して青森選んでみると面白いかもしれないですね、はい、
だから本土ではそんなに古いお酒売ってるとは思わないんですけど、うんうん、たまになんかそのね、こう青森売られてたら、うん、いつ詰められたのかなっていうのだけちょっと見ていただけると、これはちょっとしたレアな青森がゲットできるかもしれないですよ。あ、そうなんですね。
じゃあ製造したところとその詰めた日っていうのをぜひチェックして、ぜひ青森の方購入してみてください、のコーナーです。でちょっとねコメント来てるのでご紹介しますね。豆広ママさんから、瓶で熟成ワインみたいですね、人の少なさそうな酒屋さんの青森は要チェックですねということで来てますね。
そうなんですよ、
うん、これ見ないといけないですね、
は
い、
僕なんかもなんかね、うん、観光施設とかで、うん、たまにこのお土産品として青森売られてるコーナーがあるんですけど、うん、はいはいはい、ああいうところで買う人いないから、
ああ、じゃああそこにちょっとレアなものが
あるんですよ、
埋まってるかもしれないということで、ちょっとスーパーとか要チェックですね。
スーパーの中でもねちょっと高めのお酒は手出さないんで、うん、結構要チェックですね、
うんうん、そうなんですね、はい、ちょっと面白い情報いただきました。はい、というわけで後半はですねグルラジクッキングのコーナーです。で今回はですねちょっと先ほどもお見せしましたが、もうねゴツゴツしたもうこれ何なんだろうみたいな、はい、これ実はですねお名前を宇宙芋って言いまして、英語だとエアポテトということで、ちょっとね隕石に似たようなゴツゴツ感があるんですよね。色もちょっとね何だろう、うん、茶色っぽいというか何色ですかねこれ。
これは、ね、まあ、土色ですよ ね、
うん、でゴツゴツしているので本当に隕石みたいな見た目をしています。でこちらのお芋なんですけれども、東南アジア原産とされる 山の芋科の一種ということで、あのそのつるにできるムカゴの部分がこれなんですね、うんうんうん、
すぐにできるムカゴね、はい、じゃあその土の中に埋まってるわけじゃないわけだ。
そうなんです。はい、もうつるに、はい、できてくるので、はい、まあ、宙に浮いてる状態で、はい、できるんですけれども、これねサイズもね大小いろいろありまして、ちょっとスタジオにあるのは大きいのと小さいのと、はい、2種類あるんですけれども、まあね、あの大きいものだと赤ちゃんの頭ほどになるぐらいでっかくなったり、
ちょっとグロテス
クね。そう、まあ、なんかそういう、ね、ところがやっぱりあの宇宙芋って言われるね。
いや宇宙芋と赤ちゃんの頭関係ないと思うけどちょっとあまりのグロテスク、まあ、隕石と思ったらね、
はい、そう隕石と思ったらね、そう
赤ちゃんの頭と思ったら、
これが赤ちゃんの頭サイズぐらいあったりするらしいので、結構ねびっくりする、ね、見た目ですよね。
いや
もう大きいものなので 300g 以上あったりもするそうです。まあね、表面は本当に、まあ、カカオみたいな黒っぽい色なんですけれども、斑点がありますね。はい、で、まあ、本当にもう岩のような隕石のようなということでね、隕石見たこともないんですけれども、はい、で、ね、表面を少し削っていくとその下は結構緑色なんですよね。で緑色の下さらに行くと結構黄色くなって、普通のちょっとじゃがいもの色に近いかなっていう形ですね。今ターシーさんがせっせとあのふかし芋にしたうち芋を剥いてくださっているんですけれども、最初緑色が見えますかね。
見える、
うん、緑色から黄色になるということで、はい、まあね、なんかほのかに掘りたてのタケノコのような香りが感じられるということでね、いかがなんでしょうか。
まあ、ふかしてるからかもしれないけどね、
うん、でね、収穫時期は10月から11月ということで、うんうん、今回スタジオにご用意したこの宇宙芋は沖縄県産のものになります。で大小5個入りで150円で販売されております。
そんなの売ってるの？
はい、農連ファームさんの方で、はい、農連プラザ内にある農連ファームさんの方で販売しております。
食べていいの、
はい、
これ？
はい、ぜひ食べてください。はい、パクッと。でね、今回ふかし芋をご用意したんですけれども、これはですね、あのまずお芋洗った後にもう電子レンジで簡単にふかし芋をあのする方法をご紹介しますが、キッチンペーパー、
普通の芋だね、はい、本当に、
あ、もう普通のお芋の味ですか。
じゃがいもかなみたいな、
うん、はあ、ちょっとね、なんかもうね、見た目はね食べ物なのかなっていう見た目をしてるんですけれども、
じゃがいもだ、じゃがいも、
じゃがいもの味なんですね、うん、そうなんですね。でこれね、簡単にふかし芋電子レンジで今日はやってきたんですが、お芋洗った後にキッチンペーパーでくるんで、くるんだ上から水で濡らします。でそれでラップでくるんで電子レンジへ入れて、大体4分ほど加熱をします。まあ、500ワットで加熱を今回はしました。で固い場合は30秒ずつ追加して、あの竹串や爪楊枝であのちょっとちゃんと刺さるかを確認して、まあ、今回は、ね、4分でできましたということでね、ターシーさんは次マヨネーズつけて、うん、はい、食べてますが、もうこれはもう完全に普通のふかし芋ということで、
いや、普通のじゃがいもより安いのが、うん、でしょうね。いや、ありがたいんだけど、うん、例えばこれがその普通のじゃがいもより、うん、何百枚ぐらい栄養価が高いとかって言うんだったら結構
うん、
味一緒ですよね。
味一緒なんですね。
だからまあ、うん、うまいですよ。だから、
あ、本当ですか、よかった。
宇宙にもいけるけど、
すごい不思議な味がするかなってちょっと思ってたんですけれども、よかった、普通のじゃがいもの味なんですね、
うん、でもな、ま、なんか、うん、まあ、あの映像で映るかどうかわかんないですけども、
はい、
じゃがいもなんだけど、なんかしらそのなんかさつまいもっぽいっていうか、
そうですね、なんか結構黄色が強いですね。
黄色が強いから、
うん、
甘いのかなと思ったらそれで甘くないですよね。
ちょっとツイキャスの方コメントご紹介していきます。豆ひろママさんから、宇宙芋、沖縄では普通に売っているのということで、はい、本日農連ファームさんで販売しておりました。石にしか見えないということでね、はい、もう本当に石みたいな見た目をしております。楠木さんから、宇宙芋謎すぎる、味が気になるということでね、はい、
本当に味わい本当に芋
じゃがいもということでね、はい、ぜひ皆さん食べてみてください。ドサンコクルクンさんから、農連ファームは何でも売られていますね、行かなきゃということで、うん、本当にね季節のいろんな変わったお野菜まで、はい、ご用意されているので、ぜひぜひ沖縄旅行の際は行ってみてください。柴板太郎博士さんから、芋は芋じゃということでね、そうそうそう、本当にお芋でした、
まあ、芋は芋、
はい、というわけで後半はグルラジクッキングのコーナーをお届けしました。はい、というわけであっという間に、ね、
ですね、
もうエンディングのお時間となっております
。芋食べて青森飲んで、
そうそうそう、食べて飲んで、はい、あっという間の、
大急ぎですよ。
そうなんです、はい、エンディングのお時間となっております。グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、デザインの何でも屋さん、ココワークスの提供でお送りしました。さて次回のグルクンラジオ、略してグルラジオは、あの私のお店がついにオープンということで、
おめでとうございます、
は
い、
ココワークスの店舗のご紹介、はい、第2弾ということで、前回オープンするよって言ってしなかったので、はい、第2弾ということになっております。メッセージもお待ちしております。で、ね、本日ターシーさんありがとうございました。
いやいやいや、嬉しいですね、なんかもしあの、うん、楠木さんがいても、うん、ちょっと呼んでもらえれば、
はい、ぜひぜひ3人でトークしていきましょう、はいはい、
この短い時間ですけども、
はい、またちょっと面白いネタをいただきながら、はい、ちょっと今度は首里トークとかできたらいいですね、はい、
そうですね、
はいはい、というわけで次回は10月4日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
タッシーです。
はい、というわけでさようなら、また来週、
また来週。